こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやークニさん、あのゲームダメですね。
どのゲームですか？
え、ジャッジアイズ。
え、ダメって面白くなくなったところですか？
いや、時間泥棒。
え、それは別にジャッジアイズに限った話じゃないんじゃないですか？
いやー、なんかね、あれなんですよ、なんか区切りつけようと思うとなんかね、テープができなかったりとか、
うん、
その今やってる出来事の最中はとか、
うんうん、
でまあ、オートセーブでセーブされてるはあれなんだけど、
うん、
ただ自分がこう、なんて言うんですかね、したいところでセーブができなかったりとかあって、うん、なかなか ね区切りよく終われないんですよね。終わらせようとするとなんかサイドストーリー始まったりして、
うん、
余計なこと始まるわ、なんか変な軍団に追いかけられるわ、うん、大変なんですよあれ。
まあ、あれ歩いてるだけでなんか急になんかサブストーリー始まったりとかして、強制的になんかやらないといけなくなるパターンが多いですからね、
うん、追っかけっことかさ、うん、なんかこの前もだから、先日やってた時に、
うん、
あのメインストーリーのここまで進めようと思って、
うん、
やり始めて、
うん、
でまあ1時間2時間ぐらいかなと思って、よくてもでやり始めたんですよね。でしたらあの途中あので進めてたらなんか あるとこから降りてきたら、出てきたらなんか近くでおじいさん倒れてて、
うん、
なんか助けなきゃいけないかなと思ってやめときゃいいんだけど、助け行ったら、
うん、
なんかいろいろなあのいろんなとこ行って、なんかお使い的な感じでいろいろなんかしてなんか届けるみたいなイベントが始まりの、じゃあそれだけは、まあ、軽いつもりでやったらなかなかそれが終わらなくて、
うん、
やってる最中にはなんかあの本人曰く帽子と言ってるなんか浮遊物がすっ飛んできて追いかける羽目になったりとかまあクリさんは分かりますよね、
うん、
あと何ですか、なんか占い師に呼び止められて尾行してくれとか言われたり、
うん
うん、でしまいにはほら、あの変な軍隊に追いかけられれば、まあ大変なんですよ。で終わろうとして、なんとかそれでそのさっきの言ってた生き倒れのおじいちゃんとつけたミッションをサイドストーリーを全部終わらせて、
うん、
あ、これでやっとあれだ、ここでいいや、もうメインやって終わらせようと思ったら、なんかクリさんがもうご存知だと思うんですけど、ちょっと主人公の八神くんの過去の話が始まりまして、
うん、
そしたらそこは多分オートセーブはどっかでされてるんだろうけど、
うん、
任意でセーブができない状態になっちゃって、
うん、
ある程度進めないと、でもうもう眠さが限界に来てるけど、ここでなんか落ちしてもなと思いながらやってたらなんかえらい時間になっちゃったって、3時間ぐらいやってたって、うん、困りますわね本当に。もっとスパイダーマンは簡潔で分かりやすいんだけど、よく分からないんですよね、何が進んでるのかよく分からないから、うん、ファイル見ても何がどうなってるのかよく分からないっていう状態が、うん、ってみたいな、それもどうなのかなっていう思いながら、まあ楽しいからいいんですけど、ただもうちょっと、ね、分かりやすく区切りが設けてくれればいいかなって思うんだけど、そう思いません？
あれはね、メインストーリーを、はい、もうこれしかやんないと思ってやんない限りストーリーが進まないんですよ、
うん、
ちょっとあこれもやっとこうとか、あこれが始まったからこれ終わってからとかっていろいろやってると、
うんうん、
気づくと次から次へと新しいミッションとかなんかサブストーリーとかサイドストーリーが始まっちゃって、結局なんかあれなんかあそこまで行かないといけないとか、なんか買わないといけないとか、なんか持ってかないといけないとか、なんかもういろいろ始まっちゃって、気づくとあれもう今日メインストーリー進んでないみたいな、
そうそうそう、そう、それに落ちてじゃあ進めなきゃと思ったら、任意のセーブができない状態で、携帯開いたままセーブのところの、アイコンがクイックできない状態でマジみたいな、なんか、うん、そうだよね、だって基本的に歩いててもそうだし、店入ったら店入ったらまた始まるでしょ、下手すると、
うんうん、
変な フラグが立つでしょ、
うん、
うん、だからさ、もうちょっと分かりやすくしてくれればいいのかなと思って、マップとかでさ、
いや一応あれマップ見るとどこでミッション、
うん、
あの遭遇するかっていうのは一応分かるんだけど、アイコンで、
うん、
だからあのあんまりあのなんかそういうの嫌だったら、あえてそこをねこううまく回避してね走りに回ったりとか してましたよ、僕もやってた時、
うん、
いや今これやると多分絶対時間がとか、このアイコン多分あれのスタイルストーリーだよなとかって思って、でそれを避けると予期しなかったサイドストーリーが始まって、結局やるんかいみたいなことになるっていうね、うん、
そうで、だから最近はそう開いて、
うん、
そこそういえばあったなって、そのやってる最中に気づいて、
うん、
あそうだと思ってやったんですけど、だってそのおかげでひどかったんだよ、その日初めの方、あの街歩いたらなんか、うん、なんかそのそうそのおじいちゃんのやつのお使いでうろちょろしてたら、まずあのほらあの焼肉屋のキムさんから連絡くれる軍団いるじゃん、
うん、
A の軍団のあの元々の因縁になったやつが立てたのね、
うん、
でとりあえずふっかけてきたから、まあ面倒くせえから倒そうと思って倒したんだよね、
うん、
でしたらその近くちょっと歩いたところに、なんかあのチンピラに絡まれてるおじさんがいて助けたら、うん、なんか借金踏み倒されたらしくて、そいつらに、
うん、
最中で、で矢神助けて助かったって言って、借金の回収やってくれるかって言われて、
うん、
あじゃあとりあえず受けとくかって言ったら、何々と何々が金借りてて返さねえから連れてこいって言われて、あれ俺さっき倒したんだけどっていう話になって、
そうそうそう、うん、それね、
うん、えまた探すのって言ったら、そこから当分出てこないね全然出てこない、ふざけんなと思って
そうだから、あのタイミングによってあの運いいとキムさんから連絡来て、あの倒してください、やつらが暴れてますみたいなのがメッセージが来て、それで、あ、やっと、来たと思って行って、ただ、そこで勝たないといけないから、
うん、
負けちゃうと借金返しに行けないから、
うん、
あれもね、意外と、めんどくさいんですよ。
順番逆じゃん、とか思って。俺の歩きてるルートが行けなかったんだ。けど、もう一人はね、たまたまその後ね、うん、しばらくしたらね、
うん、
ほったらかしで、まあいいや、後で何とかしようと思ったら、例のその、キムさんのメールで、一人引っかかって、
うん、
連れてくことができたんだけど、
うんう
ん、その直前にあったやつは、いまだにまだ現れてなくて、
うん。
ていうか、どっかに多分あれいるんでしょ。
あ、うん、あれね、キムさんから連絡あった後にね、マップ見るとね、どこに誰がいるかね、ちゃんと表示されてるからね、それ見ていくとね、わかりやすいんだけど、自分が立ってる場所からその位置がね、うん、パターンが何パターンかあるみたいで、毎回同じ場所にいるわけじゃないもんで、
うんうん、
結構あそこまで行くのになんかタクシー使った方が楽かなっていうぐらい遠いとこにいたりとかする場合もあるっていうね、それがちょっとめんどくさいんだけど、
うん、そうな、あれは移動がねめんどくさいんだよね、走ってかなきゃいけないからね、
僕も最後の方、うん、マップの端から端まで移動するときにタクシー使ってましたよ。
ああ、タクシー
最初の頃はね、お金持ったないからね、使わないんだけどね、うん、最後の方ね、もうね、お金なんかね、もうそんなんどうでもいいから、時間を短縮したいって言ってね、もうね、うん、一番近くのタクシーの降り場はどこだみたいなのを探してね、タクシー乗って行ったりとかしてましたよ。
ああ、まあ確かにね。初めの頃は金なかったからね。まあ今、そうだね。一時期60万とか70万ぐらいあったもんな。うん、今30万ぐらいしかないけど。なんかアイテムとか買って、こういうの、やっぱコンプリートリストとか入るのかなとか言って、なんか買ったりする、うん、意外と高くなっちゃって、あ、やべえ、使いすぎたなと思ってなんですけど、うん。そうなんだよな。あれな、移動がめんどくせえんだよな。となるとやっぱスパイダーマンすげえなと思う、ね。ウェブシューター、あれ、移動するだけ楽しいからさ。普通に。うん、あとマップ全体マップとかでスパイダーマンはストーリー進捗度とか見れるわけよ、
うん、
各エリアでこれだけのことをあとやらなきゃいけないっていうのはいくつ分のいくつって出るのね、
うん、
でここ解放されてるやつでこれはあとここでこれだけ起きるからこれだけしてくださいみたいなね、エリアごとにも あのストーリー進捗とのみたいなのが出て分かりやすかったんだけど、
うんう
ん、それがないのもきついのかな、やっぱなんか永遠に終わらない気がしてきて。
一応ジャッジアイズはあのお店ごとにあのこのお店は 何があるみたいなのがあの、うん、一応表示できるようになってますけどね。
うん、まあそうなんだけどね。
ただその表示をするのも、うん、あの全部一覧表示じゃなくてお店ごとにあの いちいち開いてみて確認して閉じてってやらないといけないから、うん、まあそれはちょっと面倒くさいかもしれないけど、
うん、そう大変なんですよ意外と、うん、だから時間がどんどんどんどん消費されてくる。
ちなみにメインストーリーどこまで進んでるんですか。
だからほらさっき言ったじゃん、あの過去話があるっていうので、うん、あのチャプター5の、
うん、
あの白昼夢、
うんうん、
あの例のほらあの彼が殺されたところです、
うん、
あのネタバレしちゃっていいのかな、なんて言ったらいいんだろう、まあまあ元同僚ですかが殺された後の話ですね。で過去を振り返るみたいなところですから、まあ、何中盤ぐらいまで行ったのかな。
いやまだ中盤かな。いや中盤、まだ中盤じゃなかった気がするけどな、
わからないんだよね、よく。まあまあなんかいろいろと、まあ、起きている感じなんですけど、まあいい、まあうん、まあね、うん、頑張ろうと思います。
はい、
うん、ただちょっとね、あと戦闘がな、うんうん、思ったあれクリスさんあれだね、なんかあのさ集団で来られた時別演武よりなんか俺一戦の方がいいような気がしてきたんだけどさ、あれの方が破壊力あるからあの結構早く倒せる気がするんだけど、あの人数があの 3,4 人ぐらいだったら演武やると逆に時間かかるような気がするんだけどさ。
まあそれは自分の戦うスタイルによるから、あの面倒くさくなかったらもう看板持ってぶん回す方が早いですけどね。
ああ近くのね、うん、まあそうなんだけどね、うん、まあない時とかあるじゃん、変なところが始まる、うん、
だからあのなるべく自転車が密集してるところまでこう行って
突っ走ってくの
行ってそこで戦うとか、あの同盟のちょっと四天王みたいなやつで戦う時は、うん、あの周り戦い始まる前に周り見渡してあのその看板とか自転車がどこにあるかを確認してまずそれでボコって、うん、あ体力ゲージをどんどんどんどん削っていくっていうね、うん、それからあの必殺技を使って最後のとどめを刺すっていうパターンを作るとかね、うん、一応頭を使って戦わないとね結構最後の、うん、あの勝てなくなってくるから、
うん、そうなんですよね、うん、いやーあーなんかあれですね、なんかこのまま本編進まないままこれで終わっちゃいそうな気がするんで、またこれはもう少し話が進んだらまあ本当に特集しますかね、何か違う形で、ま
あ、確かあれチャプター5だとはまだ半分は行ってなかった気がするから、
はい、
うん、まあ、あのまた頑張ってあの終わりそうになったら特集するか終わってから特集するかしたいですね、
うん、そうですね、まあ、いけなきゃあれか。メインだけ終わらせるって。けど、メインだけ終わらせたら、なんか、速攻終わりそうな気もしないでもない
んだけど。いや、意外とね、そうでもない。
まあ、そうなの、ね。うん。そうかな。まあ、そうしたいんだけどな。なんか、いろいろな、結局やらなきゃいけないからな。うん、そう、思い出す。この前、あのたまたまバッティングセンター入ったらさ、初めてさ。
うん。
なんか、あの、20分ぐらいバッティングセンターでバッティングしてたんだけど。
ああ。
それも時間の無駄だよ。
あれもね、バッティングセンターもね、あの、バットとかグローブとかね、くれる人がいるから、
うん、
あの、その人に、あの、いいバットとかいいグローブもらわないと、なかなかね、あの、バッティングセンターもダメなんですよ、実は。初期状態でやると、本当に、あの、うまい人じゃないと、ホームランとかヒットとか打てないから。
いや、特に今、いまだにカープがよく打てないんだけどさ。まあ、タイミングがすごいタイミングだからさ、うん、あのちなみに何だっけ、昭和の怪物だっけ、うん、あのとんでもないドロップカーブじゃなくてもうドロップだよ、ね、 打てねえと。
もうあれはね、あのあこの位置に来るときこうカーブ来るなとかっていうのをね、あの予測してね、バット振らないとね当たんなかったりするからね。
いや予測してバット打ってんだけどさ、あまりにもさストレートとのさ速度差がありすぎてさ、
うん、
絶対あの早振りしてんの。だって俺が教わったあのカーブのタイミングと違うんだもん、なんかもっと遅いんだよ、うん、1,2,3 でストレートだったら 1,2 の3でカーブだって俺はあの昔ジャンプの山下太郎君と教わったんだけどさ違うん、もっと遅いんだって思って、クソ山下太郎君違うじゃねえかと思いながらさ毎回カーブ空振りしてない、まあ、話はつきませんけど、うん、本当にここら辺で今回はやめておきます。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は現在公開中の映画キングダムについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は映画キングダムについてお話しします。
はい、
まあ、これはあの実写映画なんですけども、
はい、
今年の4月19日から全国の映画館で公開中の作品ですけども、
はい、
まあ、原作はあのヤングジャンプで連載してる漫画なんですけども、
はい、原泰久先生の、キングダムですね。現在54巻、連載開始が2006年ですよ。もう13年前に。
あ、そうですね、
うん、はい、で一応原泰久先生は私学年は違いますけど同じ年ですね。
お、
はい、私が早生まれなので一つ上の学年になりますが、はい、同年代の、まあ、映像化不可能みたいなこと言われていましたが、まさかの映画が実写映画かと驚きましたけどね。でまあ蓋を開けてみると、まあ誰がやるのかなってね、いろいろね、配役はと思ったら、あれですね、前もちょっとお話しした、確か10周年の時になんかイメージビデオをね、集英社で作ったんですよね、
うん、
イメージ映像を。それでまあ一応主人公のシーンを、山崎賢人君がやってたんですよね。うん、山崎賢人君か。うん。でやってて、うん、ああ、合ってるなって言って、思ってたら、やっぱり今回も、そのまんま、うん、よっぽどイメージが、うん、やっぱり、ぴったりだったのかっていうのでですね。はい。で、あと、まあ、ヒョウと遠征役に、吉沢亮君。
うん。
うん。そして、まあ、花稜店に橋本環奈ちゃんと。まあ、あと、まあ、そうそうたる人がやっておりますが、どうでした？
いや、僕ね、結構不安だったんですよ。予告編とか見る感じだと。
はい。
別にそんなに悪くないんだけど、あの予告編詐欺じゃないけど、うん、あの日本映画にありがちな予告編では意外とこう見れるんだけど、実際本編始まったらんみたいな感じのなんか、うん、あと演技がね、その役者の見た目はいいけど、うん、演技とかがちょっと微妙とか、
うん、
あの原作のあの要素を全部改変したところが改悪になってて、なんかもうダメダメになってるみたいなね、うん、そういうなんか映画としては別に間違ってないんだけど、これ原作付きでやる必要ないんじゃねみたいなことになってたらどうしようみたいなね、不安があったりするんですけど、
まあ、なんか蓋を開けてみればかなりあの1話で1作品でも分かるような感じに作り変えちゃうみたいな、
うん、
結構改変しちゃうみたいなね。
そう、だから始まった時、はい、これ映画始まった時になんか原作の漫画とはちょっとあの始まり方が微妙に違うじゃないですか、はい、漫画だともうかなり成長してな、大人じゃないけどなんていうの、少年から青年になる手前ぐらいのなんかもう体がある程度出来上がってる状態の年齢から始まるじゃないですか。ヒョウとシンと。
これはある、 うん、ある男の物語みたいな感じで始まるような気がして、うん、
なんかヒョウとシンがもう剣で戦って練習とか訓練してるところから始まるじゃないですか。
あ、そうだっけ。あ、そうかそうか。クイさんその前じゃなくてね、その前の話じゃなくて。
あ、うん、その前はなんかもう軍を率いたなんか将軍っぽい人が出てくるシーンから始まってるけど、うん、あれは最初何の話か分かんないけど、うん、後々実はあれが未来の姿だっていうのが分かるんだけど、
うんうん、
まあそれは置いといて、ヒョウとシンが模擬戦みたいにこう戦ってるところから漫画は始まるから、
ああ二人でね剣の修行をしてるっていうか二人で、うんうん、なんかやってるところから始まるね、確かに、ね、
そうで、そこを将軍くんがたまたま見かけて話が転がってくっていうところから始まるんだけど、
うん、
実写映画はそれよりもさらに前のなんかもう本当に子供時代というかなんかもうなんかあれこんなの原作にあったっけってちょっと思っちゃうぐらいなんかオリジナル展開で始まってたから、うん、ちょっと不安だったんですよ、
うん、
だけどこの映画見終わってみるとあそこから始まったからなんかすごい分かりやすくなってるなっていうところがあったんで、
うん、
意外とこの実写のこの改編はうまい感じになってんなって思って、でなんかね、うん、そのねこの今回の実写映画の改編がね、僕なかなかうまいなと思ったのは、今回の実写映画って原作でいうと4巻か5巻ぐらいまでを2時間の映画にまとめてるんですよ。
そうですね、はい、
でそうすると絶対駆け足になるんですよ、間違いなく、
うん、
一個一個 の、うん、ここは描きたいとか、あそこは描きたいとか、このシーンは必要だとかってやっていくと絶対ダイジェスト版みたいな感じになりかねないのに、なんか見てたらね、うん、なんか普通になんか話がうまい具合に進んでって、なんて言うんだろう、原作読んでるからストーリー知ってるもんで、別にこの先の展開こうなるっていうの分かってるんだけど、分かってても別に何の違和感もない感じに話が進んでくんだけど、あれなんか結構テンポ早いよなって思うんだけど、全然なんかダイジェストになってる感じは僕はしなかったんですよ。だからそこら辺がうまかったし、
うん、まあ、うん、
あとは配役がね、イメージ通りだった、
うん、
これはね、うん、かなり重要なところでね、なんか今売れ筋の配役俳優さんとかだけを入れていくと、なんかちょっと原作のイメージと合わなくて浮いちゃうとかっていうのがあるんだけど、
うん、
それがね、僕が見た感じね、うんうん、あれ、このキャラクターの役、あの人のはずだけど、なんか雰囲気、原作に結構忠実だなみたいな、なんかね、予告編で見た感じよりも、なんかすごい原作に忠実に見えるのはなんでなんだろうとかって、ちょっとね、びっくりしちゃって、一番びっくりしたのはね、加療店がね、なんか橋本環奈さんがやってるんですけど、うん、僕絶対これ合ってないなと思ったんですよ最初。
本編見る前、ちょっと大人すぎてね。
本編見る前は絶対合ってねえよと思って。あの原作のなんかちょこまかした感じを出せるわけねえよって思ったけど、実際映画で画面の中に出てきたら、あ、そのままだと思って。なんかね、すごいね、うん、あれ、俺が思ってたイメージと全然違って原作通りじゃんと思って、で、うん、もう一人びっくりしたのが、楊端和、
うん、なんか、あ、長澤まさみね。
そう、絶対これ、長澤まさみ、楊端和になんねえだろうって思って、で出てきて、最初は仮面かぶってるから、 あ、まあ、うん、この仮面かぶってる姿はね、誰がやっても一緒だよ一緒と思ったけど、仮面取った瞬間に、あ、ヨタマだと思って、で戦ってるシーンも、あ、ヨタマの動きだと思って、なんかすごい、このキングダムの実写化はもう絶対成功だよと思って、もうね、僕はなかなかこう、もうルローリケンシン以来の感じですね、このなんか実写映画で僕の中で原作に忠実だなって思ったの。
うん、まあ確かにあれですよね、まあ脚本の方はね、原先生がずっと脚本会議参加されてて、
うん、
いたらしいので、ずっとだから、まあね、ストーリー的には、まあ、まあ確かに見てて、うん、うまくまとめてたなっていうのは印象に残ってますね。で、まあなるほど、やっぱ、まあ、まあそこで終わるのかっていうのも、まあ、分かる気がしましたけど、うん、あとまあキャストの方は、まあ、まあよく、まああれですね、まあこれだけドンピシャにはまってるのも珍しいなっていうのは、うん、思いましたけどね、うん、山崎くんはやっぱあれだね、普段天然だけど、あれなんだね、根っからのなんだろうね、こういう主人公気質の人なんだね。全然もう芯に見えるから、ね、びっくりした、ね、うん。で、吉沢君はなんか俺的な印象は、さ、銀魂の沖田なんだけどさ、
うん、
ある意味まんまなんだけど、
うん。
うん、けど、まあ、合ってるなっていうのもありますし、まあ、確かに。まあ編成やらせるんだったら、まあそうかなっていうのは、うん、思いましたね。ただそのおかげで、
うん、
彼は今夏空で、出てるんですよ、
うん、
朴突な酪農やってる青年で出てるんですけど、
うんうん、
絶対お前腹になんか一物持ってるんだろうって見ながら見てるんですけどおかげでね、うん、いい役なんだけど、なんかお前腹に一物あるなと見てる感じが、
うん、
なんか、ね、逆にしちゃってね、
うん
うん、あとまあ八尾タンは長澤まさみですよ、すげえと思いましたね、うんうん、てかなんか これからもう長澤まさみさんはあれですね、アクションでもいけるんだってことを証明しましたね、これね。もうこの年代、同じ年代だとほら彼女がいるじゃん、綾瀬はるかさん、
はい、
もうほら精霊の森ビットとかでさ、もうバリバリアクションやっててさ、
うん、
もうなんかもうアクションのジャンルに関しては彼女の一人が知らないような動画があったけど、なかなかどうしてっていう、なんかね、すごかったですね。まあまあまるっきりまんまでしたもんね、
うん、
アクションも すげえ頑張ってすげえなーと思って、うん、もうこれはすごいなと思って。あとまあ橋本環奈ちゃんはな、あれどっちかっていうと、あれ原作知ってるともうちょっと後の過料点の印象ですよね。
ああ、ね、まあ、うん、そうかもしれないけど、でも、
でも、見てみると、うん、うん、まあ、大丈夫、うん、いいだろうっていう。ただ、けど、橋本環奈ちゃんだと、なんかさ、あれ、アクションしねえのかなって思っちゃうからさ、
うん。
うん、なんか、銀魂とかでバリバリアクションやってんじゃん。
うん。
ある意味、その、長澤まさみさんたちの年代の下の年代でアクションはもう橋本環奈ちゃんしかいないみたいな一人勝ちになってるからさ、ちょっとあれ何アクションしないのって思ってさ逆ちょっとあれだったんだけど、うん、まあ結構だからその他でもさ、本田環奈太君もさ、まあまあ、うん、ああ確かに、いやこれは本田環奈太がやるしかねえだろうと思いながら見てたんだけど、
ああ盛況ね、
うん盛況ね、だってほら本田環奈太君って言ったらほらこの、実写版の佐藤監督がさ、
うん、
前にやったガンズのさ、西君やってたじゃん。
うん。
本田かな。うん。ほら、西君って例のあれがモデルの人物で、キャラ的にもそんな感じの例の神戸の小学生の殺人事件の犯人がも、うん、の西君って役をやってたんだけど、うん。相変わらず、ああ、まんまだなって思いながら見てて。うん。あと、びっくりするのが、他はこれ的にはあれかな。奥義の大沢隆夫を初め見たときに、ビジュアル見たときに、えって思ったんだけど、
うん。
うん。奥義だった。びっくりした。えって思った。初め。だけど、見てみると、奥義なんだよ。
うん。うん、なるほどって思った。映画の中で演じてる姿を見ると、うん、 ああ確かに大きだなっていう感じは受けるんです、う
ん、でさなんか一人だけ、
うん、
だけ体が違ってたしさ、あの最後のココを振り回すシーンでさ、うん、なんか一人だけ体の大きさが違うんだよ一瞬俺 CG かと思ったもんえって思ったんだけどさ、
ただただね、
そんなことはなかった、
ね、ただね、あの漫画のセリフを忠実に再現しすぎてて、それが実写だと、うん、なんかそこまでやんなくてもいいのになって思うんだけど、あれないと大きいって感じがしないのかなやっぱりっていう、なんかね微妙なジレンマが僕の中にありましたけどね。
いや、あそこまでやるんだったらできればあのその副将のさ、
うん、
党にさ、党の要くんにさ、もうちょっとあのさ、規制とか発しながらってアクションやってもらいたかったなと思うんだけど、あそこでは確かアクションしてなかった、あのなんか別に彼は何もしてなかったのか、
うん、まあ別にそこまでなんかアクションはなかったですね今回は、
うん、今回はそう、そうそう、要くん党やる党いいんだけどさ、
うん、
党かっこよすぎねえと思ってさ見てたんだけどさ
ちょっと、ああもうちょっと原作だと丸っこい感じの顔つきしてるから、
うん、でもっともっと年取ってる感じ、まあ大吉でもそんなことやらそうなんだけど、
うん
うん、ちょっと、あとそこら辺がねあれだったんだけど、うん、あとまああとそうそう、その他にびっくりしたのは、
うん、
昌文君、
うん、
高島兄がまだびっくりしちゃったんだけど、あ昌文君だと思ってまんまじゃねえかと思うのがちょっとびっくりしたね、
うんうん、
よくここまで集めたなって思いながら、うん、まあね、だって他にもいろいろね、ほらちょこちょこ出てるじゃん、いろんな人が、橋本潤さんとかさ、
うん、
宇梶さんとか加藤雅也とかさあの石橋蓮司さんとかさ、すげえなと思ってさ、うん、よくこれだけ集めたねっていう感じなんだけど、うん、まあ確かにけど集めてただ単に、うん、話題作りかなと思ったらなかなかどうしてっていうのはここはすげえなって思ったね、うん、でまああとアクションですよ、うん、力入ってましたね、
うん、アクション力入ってるのは分かったんだけど、うん、なんかあのワイヤーアクションがなんか微妙に中途半端なワイヤーアクションになってたように見えたのは僕だけですか？
だからそこが難しいんだよね、あのまたなんて言うんだろう、多分なんか話によるとほらまたほら時代劇と違うから、
うん、
日本の昔のあれじゃないからチャンプラとはまた違ってくるんだろうね。
なんかね、あの中国映画の、
うん、
中国映画のワイヤーアクションをやろうとしてるんだけど、うん、技術的に足りないからできてないのか、うん、演技する人があのワイヤーアクションに慣れてないからここが限界なのか、それとも日本流のワイヤーアクションをやろうとしたのかっていうのがどれなのかがよく分かんないんだけど、なんかあの中国のあのすごい大げさなワイヤーアクションあるじゃないですか、もう絶対人間の動きじゃないワイヤーアクション、
はいはいはい、
だけど爽快感がある動きじゃないですか、なんかもう、
うん
うん、あれと比較しちゃうとなんかちょっと中途半端に感じちゃうんですよね、今回のワイヤーアクションが。別にそんなに特別悪くはないんだけど、もうちょっと振り切った感じのワイヤーアクションやってくれてもよかったような気がしなくもないなって思うんだけど、
多分難しいんじゃないかなって気もするんだよな、あのほらこっちの日本刀とは違う剣でしょ、
うん、
だからね、どうなんだろう、向こうの剣はやっぱり欧州の、あの欧米と同じ剣の部類なのかな、また違うからなのかな、だからそこら辺の違いも出てくるのかなと、アクションで、あそこまでうまくこう、なんで言うんだろう、理解しきれてないから、手探りの状態でやってるのかみたいな。うん、で、まあ、ワイヤー。多分、ワイヤーの話は、また、あれなんじゃないですか。これで、あの、多分、あの、ちょっと、まあ、この後お話しようと思ったけど、多分、続編が作られるんだったら、多分、あの、彼女出てくるから、多分、彼女が一人常人離れしたワイヤーアクションさせられるんじゃないの？ほら、彼女、出自があれだから。 で、もともと原作でも、あの、一人だけ、独特の剣使いもするし、
うん、
めっちゃ強いから、
うん、
多分彼女が出てた時に、そこの、何を求めてるかが分かってくるのかなっていう気がしないけど、今回はちょっとストーリー上、まだ原作でも出てきてないから、出てこなかったけど、で原作では人気キャラ、かなり人気を誇るね、彼女がいるから。うんうん、だから、それで難しい気もするんだけどね。うん、そう。だから、その剣っていうものの使い方がどういう風にしたいのかっていうのって、なんか、うん。ただ、まあ、ほら、坂口さんがいるぐらいだから、多分かなり考えはしたんだろうけど、結局最終的にはまあ、うん、ちょっとあれなのかなっていう感じにはなったんじゃねえかなっていう気がするけど、うん、坂口さんっていうのはサジをやってた、最後に出てくる元将軍で人殺しすぎうぬかなんていう彼ですけど、うん、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、日本が誇る、まあ、数少ない今バリバリのでもないかも、俺たちのぐらいだからね、アクション俳優とか、まあ、コーディネーター、まあ、いろいろやってる人なんですけど、もともとバーサスっていうね、北村隆平監督が撮った映画の主人公をやってて、うん、結構、その映画自体がアクションが結構すげえっていう話題になって、昔映画の主人公をやってた人で、まあ、それからいろいろ、まあ、安住とかね、そういう感じのことが出たりとかしてる、結構有名な人なんですけど、うん。だからまあ結局、まあ、最後の、あれじゃないの？戦いを見れば、まあ、やりたかったことは集約してんじゃねえのって気がしないでもないけどね。うん。だからまあ、あれ、まあ、1対1だからな。また違うんだろうなって気がしないでもないけど。ただまあ、俺は頑張ってたと思う。うん。
でも、あそこの最後の、坂口さんが演じてたサジの、下り、なんで原作と逆にしたんですかね？戦う順番。うん、
やっぱ人間の一対一で最終的に真の底知れぬ強さを見せるためじゃないの。だって本当はね、原作では確かね、王宮につながる秘密通路のところの最中で戦ってる例の何でしたっけ、拷問専属にやってる人でしたっけ、ちょっと大男の仮面かぶってるやつと戦うはずなんだけど、うん、でサジが確かあそこの通路で戦うみたいな話なんだけど、それを逆に入れ替えたんですよね。
そう、サチと戦って勝ってから、聖教のところまでたどり着いたと思ったら、もう一人怪物みたいなやつが出てきて、そいつと戦う羽目にみたいな展開が漫画なんだけど、
うん、
映画だと逆にその怪物みたいなのと通路のところで戦って、でそいつを倒して、うん、聖教のところにたどり着いたんだけど、聖教の隠し玉っていう体でサジが出てきて、うん、1対1で戦うみたいな感じだったから、
だからまあちょっと絵的な感じってあまりあれなんじゃないですか。やっぱり最終的には人と人との1対1的なビジュアルを、まあそのもう入れ替わった人も一応まあ人ではあるんですけど、ただまあ一応なんか、どっか蛮族かなんかの、だから、偉人かなんかの類なのか、血引いてるみたいな、なんか、だか、なんかで、ね、王道なんだよね。だからそこら辺のあれがあって逆にしたのかなって気もするんだけどね。で、ほら、最終的にほら、神君がほら、将軍になるって言ってるから、
うん、
だったら元将軍と最後戦わせて、
ああ。
勝つっていう、そういう、うん。で、彼は、このぐらいの実力を持っと素質があるっていうのを一応分かりやすく説明するっていうのもあったじゃないの。
なるほど、ね、
気がするよ、
うんうん、
それとほら坂口さんだからバリバリアクションできるから、うん、最終的に綺麗なアクションを見て終わるみたいな終わらせるみたいなじゃねえのかなって気がするんだけど、うん、ただまあその後さ結局さあれだもんね、それを帳消しにしてくれた人がいるから俺的には。
その後はもう映画結末に向けて締めがあるだけで別に特になんかなかった気がするんですけど。
ほら締めでほらほらだから弟のあれを、弟のとりあえず反乱を収めて 俺たちが勝ったぞイエーイって言ってたけどさ、
うん、
その他の正教についてたやつらがまだ終わらんって言ってさ、
うん、
エイセイをさ殺そうとさなった時に殺しに行こうとしてさ、
うん、
結局戦闘が終わらない状態の時にほら王騎が出てきてさ間に入って沈めてさ、
うん、
一件落着みたいになったけどさその時にさ王騎が出てきてあの矛を思いっきりあの振り回したらさあのすごい勢いで人死んでったじゃん。
いやまあ大き
な、ね、の強さしか目立たなかったなって言って、まあ大きはそうなんだけどって思ったけど。
いや大きは原作でもあんな感じだけど、
うん、あんな感じだけどだってほら知らないとさいきなりあれでえっと思うじゃん。話をあの全部持ってたみたいな感じでさ原作知らない人が見たらえ今の何だったのって、じゃあ大きが一番強いんじゃんっていう話。確かにそうなんだけどさ。いやぐらいさ、あら、やっちゃったなと思って、俺は大きいは悪くないから、あ、なんだけど、ただちょっと、うん、どうだろうかなって、俺はね、
いやー、僕は、聖教が出てきて、聖教ラスボスだから、聖教の話のところまでやるっていうのを想像して見せたから、よく2時間でまとめたなっていうのが、すごいなんかもう、すげえなっていう。それだけでもすげえなっていうか、
うん、まあまあまとめましたけどね。
どう考えても2時間にまとまる話じゃなかったはずなのになっていう。もうなんか
いやだから逆にだから2時間にまとめるにはやっぱりこのここまでしか無理だったんじゃない、うん、できやすいけどね。
まあでも映画的にはちょうどいい感じの終わりだった気がしますけどね。
まあね、そうなんだけれども、さてじゃあこの次どうするかっていう話があるじゃないですか。
まあこれ絶対続編やりますよね、うん、この感じだと。
まあ結構
え僕もう絶対実写映画これ成功したから続編作るだろうって勝手に思ってるんだけど、
うん、
え世間的にはそうでもないの。
いや世間的にもいいんでしょ、滑り好調だったらしいから滑り出しあの出だしは。だからまあこのまま行けば行くんだと思うんですけど、じゃないとだってすげえ、うん、まあこれだけ見た人はこれでまあいいと思うのかなっていうのはちょっと分かんないですけど、ただ原作読んでる人としてはえ これでこの後作んねえのっていう話になっちゃうから、うん、逆にね、うん、
でも問題は、
うん、
あのキングダムの続編あるとしたら今度こそどこまでやるかって話ですよ。
今度こそで終わっちゃったら終わっちゃったで、また中途半端なんだよね。うん、だから結局、最終的に やりだしたらいいんだけど、じゃあ最終的にはどこまでを やるぐらいに勢いでやるのかなって、じゃあ何、原作終わるまでっていうさ、難しいんだよね、これがこれで。うん、
いや、だから、
この後がまた難しい。
だから、王騎の話のところをやるのか、うん、それともその話はやるとちょっとあのじっくりやりたいから、あのそれを大きな話をやる前のところまでを続編でやるのかとかって、まあ多分あの続編やるとしたら間違いなくあのもう一人のヒロインのキャラクターが出るあの話をやらないといけないから、だからそれを多分メインでやるとしたら、まあ、間違いなく原作でいうと10巻ぐらいまではやるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、ただそうなるとそうなったで そこで終わるとまたうんって話になっちゃうから、ただあの物語のストーリー上のそのいろいろ考えると起承転結みたいなのを考えて盛り上がりまで考えるとやっぱ大きな話のが終わるまではやらなきゃいけないでしょ、
うん、
やりたいところだと思うんだよ、うん、それやったらやったってその後まだまだ続くわけで、
うん
うん、その次続編作っただけで終わりじゃ、うん、っていう話だけどだってその後もだって原作54巻まで今出てるわけで、そのうちのまだあの5分の1しかその2つをやっただけとして言ってるところで言っても5分の1ちょっとやったぐらいだっていうだけの話だから、だからこれをやるんだったらやるんだったでさどこまで作るかっていう話になってくるような気がするんだよね。
だってもう今回で5巻でしょう、
う
今回で5巻で50巻あるってことは、あと 10本ぐらい映画作れるから。
まあ、関数の計算でいくとね。うん、ただ話の盛り上が、全体で通した話の盛り上がりでいくと、これをいくと多分俺、いいとこ作られている現在だったじゃないの。4本、5本ぐらいは、区切りでやるんだったら作るんじゃねえかな、作れそうだの気がするんだけどね。今の段階でね。
もう、いっそのこと、
それ以降わかんないよ。
いっそのこと、もう、大河ドラマでやればいい。
大河ドラマ？うん、オール中国録みたいな感じ。うん、ああ、けど大河ドラマで、中国の歴史やってどうすんだっていう役割もありそうだけど、うん、だってさ今あれでしょ、俺結局最あの1話ぐらいしか見てなくてそれ以降見てないんだけど、まだあれでしょ、確か BS の方 BS プレミアムでやってたあのほらアニメ版のキングダムって第2期までで確かあれでしょ70話か80話ぐらいやってるんでしょ 第2シーズンで。
うん、
でまだだって
大体80話弱ぐらいじゃないですか。
やってるけどどこら辺までやってんだ。あああれじゃなかったっけ、盲点王本は出てきたよね、出てたよね確か。全然まだあれよね、あの原作のコミックで言ったら半分もいってないんだっけ。いったのか。で全然あれでしょ、だからそう考えるとさどうなるのっていう話じゃないか、うん、できれば作ってほしいけど、ただ中途半端で終わるぐらいだったらなっていう話もあるんだよね。うん、そこら辺が難しいところだと思うし、あとさあ今回は成功したけどその後のキャスティングで皆さん納得いってくれるかっていう話があるじゃないですか。まあいろいろね、いっぱい登場人物いるからこれ、うん、
まあそれは
まだだって今出てきた登場人物って言ったら全然もうあれでしょ、10分の1ぐらいしか出てないでしょ。そう言い過ぎか、5分の1ぐらいしか出てないでしょ。
いやだってまだあの秦国の登場人物もまだあの半分以上出てないですからね。
うん、ああだってあのセリフであの言われちゃったあの呂不韋さんも出てこないもんね。
うん、
で出てないもんね。
でさらにその敵国がたくさんあるから、たくさんある敵国 の、うん、あの将軍とかなんか文官とかいろいろこう出てくるからね、
うん、
王様とか、うん、
だって戦国春戦国時代は確かね秦の他に6国あるから、
うん、
うん、ねどれだけいるんだって話だ
から
ね。
でしかもあの過去の回想シーンとか入った日にはあの過去の全員出さんといかんとか、
うんうん、そう、
そういう問題が出てくるじゃないですか、う
ん、六大将軍とかさ、あなたなんだっけ、うん、あなんだっけどこだっけ、どっかの国の三大天とかさ、
うん、
なんかいっぱい過去の人いっぱい出てくるもんね、
うん、
まあ、何しろ何でしたっけ、300年代か400年続いたあの戦国時代だからどうするんだろうっていう話なんだけど、まあただそうね、あれじゃない、原作ね名前は知ってたけどちょっとなっていう人たちにいいあれじゃないの、あのきっかけになった感じはするけどね、うん、だいぶあのちゃんと作られてるから、
うん、
あのここからあの原作に入っていっていただければ嬉しい限りなんですけど、うん、個人的にはね、うん、まあ、それでもうちょっともっとね、あのなんかいろいろな相乗効果が生まれてきて最終的にまあまあ続編が作られてくれれば、ただ結構お金かかってるらしいからどうなんだろうね、続編作るの大変なのかな。
まあ今はあの CG 技術があるからあのうまい具合になんとかこうね、うん、やるんじゃないですか。
うん、あ大軍勢の軍勢のシーンとか、
うん、
そうか、まあ、うん、規模が違いますからね、
うん、
日本の戦国時代よりの、あの、一桁ぐらい軍勢違うもんね。
うん。
うん、だって60万とか言ってるもんね。60万の軍勢が、とか言ってるからね。うん、日本では絶対集まらないぐらいの、うん。日本はせいぜい10万ぐらいだけど、倍くらい、あの、桁違うぐらいのね、軍勢動いてるからね。
うん。
まあそこら辺は CG なんとかなるかっていう話なんだけど、うん、いやまあ楽しみですね。まあいろいろね、まああと、あとね、ほら、あの新国を引っ張る将軍たちもね、いろいろ癖のある人もいっぱいいるしね、誰がやるのかっていうのもね、いろいろありますし、他の国もね、まあ、まあ、キャスティング面と、あとまあストーリーどうなるのかなっていうのもね、うん、ぜひまあ、続編に期待したいってところですかね。
はい。うん、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は映画キングダムについてお話ししました。
はい。
そういえば最近僕また月額課金の雑誌の電子書籍のサービスに加入したんですよ。
はい。
マガジンウォーカーっていう角川が提供してる月額500円で雑誌たくさん読めるっていうやつがあるんですけど、
はい、
これ結構前からもうあるサービスなんですけど、最初の頃は全然こうなんかラインナップが微妙で、
はい、
月額払って見るほどのやつないなって思ったんです。
はい。
だけど久しぶりにこのマガジンウォーカーのサイトを見たら、なんか雑誌がすごい数増えてるんですよ。
おう。
で、月額500円でこれだけ読めたら元取れるどころじゃないんじゃないのって思って、この間サービスに加入したんですけど、
はい、
なんかねラインナップすごいですよ。角川系のやつほぼ読める感じですよ。なんか漫画雑誌とかが、
ほう、
少年エースとかヤングエースとかそういうのは もちろん当たり前なんですけど、なんかヤングキングアワーズとか、月刊アクションとか、なんかあれなんで角川とあんまり関係ないところのやつまで読めるんだっていうね。なんかチャンピオンレッドとかね、これ秋田書店じゃないのとかね、なんかそういうのも読めたりする上に、ファミ通とか電撃プレイステーションとか、あとアニメ雑誌とかがね結構なんか女神マガジンとかそういうのが普通に読めるみたいなんで、これは別に500円払って入っても大丈夫じゃないのって思ったからもう入っちゃいました。
そうなんですか。
そう、なんかねこれ普通になんかもう雑誌買う必要ないなっていうぐらいいいラインナップなんですけど、ただ、はい、ただね問題はねこれラインナップ多すぎて多分全部読めないっていうところなんです
よ。ああ、
普通になんか家電批評とかね、週刊ザ・テレビジョンとかあるんですけど、
なんか、はい、
あるのはいいんだけど、多分これ全部読むとなんか他のやつ読めなくなるぐらいあるなって思って、うん、なんかね、いやここまであると500円で全然問題ないなって思うんで、なんかねすごいなっていうね。なんかゲオさんもこれ多分サービス加入して読みたくなると思いますよ。
そうなの。いやー、多分やらないと思うけどね。 いや積んである本がいっぱいあるんで、うん、それやるぐらいだったらこっち読むよって、はい、
じゃあたまになんかこう読みたいなって思うやつがあるけど、あの付録ついてるからあの本屋で立ち読みできなかったりするやつとかが結構なんか付録別にいらなければこれに入って読んだ方があの得だなっていう感じですよ本当に。
あ、そこのラインナップには近代麻雀が入ってる。
いや近代麻雀も入ってない。近代麻雀はそもそも電子書籍化されてないですからね。
あ、そうなの。だってこれヤンパチ先生がね、ヤンパチ先生やってるかなって毎回見ようと思ってるんだけど、あの、うん、よくほら DVD ついてるから、
うん、
あの読めないっていう時があるから、うん、チェックをねっていうね。
まあとりあえずマガジンウォーカーは結構いい感じなので、もしこういうの興味ある方は一回見てみて500円払う価値があるかを確認した方がいいと思いますよ。
うん、わかりました。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
リオでした。
さよなら。
さよなら。